で音楽も終わったところで続けてお話して、ここからちょっとあの上から目線で質問を受け付けましょう。
すご
い。何かあの防災とかいろんな面でご質問があればお聞きいただいたらいいんですけど。
いや午後の視察の時にも、いろいろ話を聞いて、そうお金もやっぱりかかってると、その防災だけじゃないんですけども、いろんな管理費の中で、いろいろやって、でところが自治会費とかそんな感じで300何十円っていうふうに聞いたもんですから、実は僕らの中で、それでどうやってやってんかなという
のを、やっていけるのか
と、すごいね、さっきもずっと話をしてた中で、その裏金とかあるんじゃないかなんっていう話もあったんですけど、その辺ってどう予算を取って、
スポンサーがいるんじゃないかと。
もう裏金は、50億ぐらいやったの。
ほら、
埋蔵金がね。
埋蔵金。
食えないか、お茶を。
うまい、うまいな、それ。我々は、まあ、正直な話ですけど、結局、全部公開するっていうのが重いですから、1円でももらえば1円の公開するっていうことです。
フルオープン。
やっぱこれフルオープン大事ですよね。で、詳しいことは理事長。
いきなり振られました。
もともとは管理組合の中に、防災会もありますので、基本的な運営は管理組合の中でやってます。で、いろんな協賛を してもらったり、その県の事業に参画させてもらったりして、補助はいただいておりますので、一部はありますけども、皆さんの管理費の中から動けるところは出してると思う。
だから、僕らは自治費しか聞かなかったんですよ。管理費もあって、
そういう
管理組合 の、 その、ね、
管理費の中にというのは各家の平米あたりですね。今平米、平米あたり、
な
んぼですかね。
生命の平米。
うっと、そんなすぐ言われへん。
今日は品川さんおらへんから分かん
ない。年間いくらぐらいの予算になる。
年間予算はいくら
でしょう。総ぐるみでもういいんですか。
そうですね。
管理費
の
修繕積立金。管理費と修繕積立金という二本立てなんですね。
別ですね。
で、それ
管理費等っていう言葉を使うんで、それで全てですけど、大体1億5000万ぐらい
ですね、全部でね、全体
が1回入ってきて、それをまた出ていくと。
理事長の小遣いぐらいって言って
ます。違います。
違いますか。
丸が3つか4つか5つ違います。
違うか。
そうなんです
。ゼロなん
です。まあ、全体として1億5000万ぐらいが、その管理費修繕積立金に入ってくる。
まあ、2万円、月に2万円で600件あって、それをかけ12っていう計算していただければ、
それをシビアにちゃんと運営してるから、こういうことができるということですよね。
そういうこと、
もちろんそうですよ、
ね、そこが秘密ですよね。
秘
密じゃないです、
秘密じゃない
、公開です。
オープンオープン、
実はまあそこが味噌という、そこが赤味噌という、
ね、そうですね。
そういう意味では平地さんの町内会で運営するよりも
平地さんって何ですか。
動きやすい。
それだけ多額なその費用があって、そういったチェック体制っていうのはどういうふうにやられてるんですかね。
チェック体制は
チェックです。結局
フルオープン
っていうのも、自治会でも、言ってみればたくさんのお金を扱うもんですから、問題がこう起こってたりするところもあるんですね。はいはい。で、ここのマンションでありましたら、それだけその億という単位のお金が動いてるってことで、やっぱりその、チェック体制っていうのは非常に大事かなと思うんですけども、その辺はどうやられてるんですか。
基本的にはその委託業者さんにお願いしてるんで、
そこは委託をされて、
でそこから少なくとも、プラスマイナスのお金の出入りは、収支が。領収書を持って出てきます。
フルオープンにして全てのことを公開してるから、
ね、ですからね、結局総会においても通帳が一本化されて、通帳のその結局残高証明を確実につける。防災会の残高証明もあると
か、ね、誰が見ても疑義がないと、
そういうこと、
納得できるという、そういう運営の仕方をしてる
ということ
ですね。でですね、結局いろんな新しいことをどんどん取り入れて実行されてますけども、じゃあこういうことをやろうかということに対して、その賛成反対やろうかと思いますけど、
あのこうやろうかということに対して どういう人たちで検討して、でどのようにしてこれが実施されるか、その経緯をプロセスをちょっと教えていただけますか。
その件に関して実質的にお金を使うことってのはやっぱり少ないわけですよ、
うん、
その1億5000万ぐらい年間に入ってくるお金に対して、
はい、
アウトプットする防災会で使うお金というのはまあ言ってみれば、はい、まあ、多分100万もない話ですから、
はい、
それはあの収支はちゃんとするにしても、はい、決めるのは防災会の中で決めるのがほとんどです、
う
ん、でただ
そうです、ね、
その井戸を掘る、
はい、
とかの300万ぐらいの話はちゃんとその理事会でその議題を上呈して承認を、総会で承認を得て、承認を得た後の話として
、じゃあある程度そういったその
新しい理事会の中に組み入れてるわけですね。
だから今日言ったようなエレベーターも、管理組合としてはエレベーターはリニューアルという部分ですけど、防災から言うと防災的に適切に安全対策をしようというふうに、うん、話はすり替えじゃないですけど切り替えてやる、うん、ただお金の感覚からいくと、
はい、
管理組合ですよね、うん、団地管理組合法人加古川グリーンシティっていうものの運営の中でお金を運用していくということ、うん、
きちっと噛み合ってるわけですよね。
そうですね。
全ては管理組合の中で、
うん、そうです、
あの収束させてますから、
うん、
だから別個で何かをやってるということはないし、絶対に親っていう一番親が管理組合というものを一つ一本化してるんです、
はい、
だからよくある自治会と、まあ、自治会長いらっしゃるんで、まあ、これ言ったらいいと思うんですけど、自治会と管理組合というのは2本立てっていうのがマンションが多いんですよ。でもうちは理事会を1本で、その下に各委員会で自治会委員会防災委員会という形でやってるわけです。
行政からの窓口がやっぱり自治会とか町内会という単位になるので、
はいはい、
まあ、マンションとしてはやりにくいので、
うん、
もう管理組合の中に、ね、うん、自治会を組み入れてしまったんです、うちは、
はい、
で収支も全て単独ですけど入ってますんで、自治会会計は別ですけども全て傘下に入ってますんで、そもそも理事のうちの一人が自治会長にしかなれないというふうにシステムを変えましたから、
だから変に自治会長が
権限を持って、自治会長は必ず理事でない
っていうことはないんですよ。
理事会の中でしかアウトプットできないようにしてしまってるんで、外から入ってきたものは必ず管理組合に上呈される。で多分その個々のお宅の町内会は町内会長さんに多分来るんでしょうけど、それは多分個人のレベルで終わっちゃうんで、まあいろんなことができることも知れてるんですけど、うちは全て管理組合の中で採決もするし議論もするし、
まあそういう
単なる理事の一人が自治会長
です
、ね、何も
いや、ただ外へ出て行った時に自治会長の権限というのは大きいですよ。やっぱり自治会の背負って行ってますから。
じゃないとですね、あの実体マンションの中を理事会で運営してるのに、その外からの情報が入ってきて自治会長しか話ができないと市に言われても対応できないんですね、
うん、
だ対応できないんだったら対応できるように組み替えちゃおうというのが発想、
ね、非常に考え方が柔軟ですね。
そうです
ね、あのそれこそ日本全国でですね、うん、
はい、
言ってみればあの戸建ての、はい、住宅よりも、
はい、
マンション、まあ、今セキュリティの問題もありますし、はいはい、隣の人が誰住んでるのかもわからないなんていうところも現実あるわけですよね、
はい、
っていうことの中で今までですね、このあのそれこそ収集がつかなかったぐらいのやり取りがあったような事例はあるんですかね、
はい、
それこそその今までの中でこの件に対してはもう住民が真っ二つに分かれたような、言ってみればですね、やっぱり住民の中でいろんな方々がいらっしゃいますよね、うん、私もあの議員やってる中で、まあ、本当にまあこういう人はもうね、
そういうのがあったな、それをどうやったの乗り越えたのかってことを聞いた
い、そういうことです。結局そういうものに対して
私の意見はなかったけどね、
当然一つのことをやろうと思ったら反対意見も
あって当然なんですよね。そこに対してどういう体制でそういった方々を納得させる、またはご理解いただくようなそういう体制はどのように取られているんでしょう
か。いや実際ここ僕らかかって15年程度ですよね。その中でそんなにないですよね正直。いや実際それはすごいとかじゃなくて、はい、地道にやってきてる結果やから地域住民が見てるもんね。
なる面信頼して、ね、
いや信頼なのか任せっきりなのか分かりません。でも
それはそうですよね。
どうなんでしょうね。
なんで今までのその実績の中での信頼という
皆さん理解
ことですかね。
どうなんでしょう、平林さん。
ここのマンションで全棟にネットワークを、ネットワークというか、あのまあ
今日説明しました。
ランを
引いたんですよ。ランを引いたんですよ。で、その時に。
その時にはさすがにあったかな、いろいろね、
いろいろ反対意見がありました。
それはやっぱり紹介
になる。また反対意見をどういうふうにこう収束させたかっていうのを一回聞きたいですよね、う
ん、なんで取り入れるのが早かったんですよね、実際は、結局は、
はい、早かったか遅かったかは分かりませんけど、
う
ん、
早いと思うよ。
そうですよね、
確かに反対意
見、あのタイミングでは、はい、
で、その時に、出た意見が我々は別にそういう設備は必要がないっていう意見もありましたけど、その時ごめん、どんな話だったか
それまあただあの
結局マンションの総会でしか意見をなかなか言う公式の場合は、まあ、勝手にその手紙を理事長宛に出してくれる人もまあまあおるんですけど、基本的にはその総会の場でいろんな議論をして、はい、で直接いろんな意見がある人は委員長じゃなくて、はい、その場に出てきて、はい、まあ、しゃべるんですよね、はい、でやっぱりそういう時っていうのはそのすごく普通の総会よりも、
ね、言う人も勇気
出てきて、ね、で僕らよりもいっぱいその知識のある人がやっぱおるわけですよ、はいはい、でそこでそのやっぱり やるんですけどね、やるんですけど、まあ、その時に説明をすれば収まるレベルで前に進んでるんですね。
そうですね。
聞く方ができる努力も大事なんですね。
もちろんそのためにはいろいろ我々の方も勉強してるわけであって、まあセミプロみたいな人もこの辺におる
んですけど。うまいこと言うね。
いや
で平林さん言いかけてやめんときって思うから
。いや真面目に考えようかな。
ただ今日言ってる中で回覧板をなくすためにニューメディアって言いましたよね。各テレビ
の。だって僕は反対したんですよ。
反対した本人これですから。これって言ったごめんなさい。
そうですか。
いや、で、その欄を引くときに理事長やったのは私なんですよ。で、その時にどんな意見が出たかと思って。
いや、それもいろんな思いとかいろんな意見出ましたね、言いたい放題。
いや、確かに言いたい放題、はいはい、
当時はやっぱり
でもそれ大事ですよね、言いたいことが言えるってことはね。
で、やっぱり当時はやっぱコンピューターとかネット、インターネットがね、そんなにメジャーじゃない時期に取り入れましたから、
目標は5年経っても陳腐じゃない設備をいかにできるか、で5年経ってほんまに陳腐じゃないんだよ
ね
っていう、5年経って陳腐じゃなかったんですよ、これが。
そう、説得するの
大変、すごい、その
説得するの大変でしたね。
いや、でも
先駆け先駆け先駆け
説得するけどね。
だって NTT にこの設備を作ってくれって言ったって寄ってこなかったんですよ。唯一寄ってきたのは日立だけなん
です。あ、そうですか。
怖いからできへん。
ああ、すごいですね。でもあちゃこちゃでね、マンションとかああいうのやってますけど、そう先駆けで。
先駆けですね。
今考えると本当、
ね、そうですね。
NTT が寄ってこないって、そんな。
そうですね。
勇気を持たなきゃいけないですね。
ね、
そうです。
テレビがですね、
はい、
テレビで
24時間。24時間。
あれは、
そうい
う思いやりというか、
いや、それ
は誰が、住所がなきゃこれできませんでしたね。
ああいったものをやられたんですか。
ね、狭
い
気持ちじ
ゃ
ん。
狭い気持ちじゃん。
ニューメディア。はい。
ね、
はい、
そうです。
そ
うです。
それ、携わっとる人って誰なんですかね。
変なことしようと思ってるわけじゃないんで、
5年に僕
とぐらいです
か、ね、
2人ぐらいです。
生活できるであろうことを先駆的にしようとして、
だから結局
その説明をいかにするかという話なんです
よ。だからインターネットがつなげる、れる、
はい、
でもそのためにはみんな分からへんから
環境があれば、どこからでも、日本全国どこからでもアクセスできてアップロードできるわけです。
いや世の中は認めなくて、
はい、
ね、それをなんでどっかにカメラがあって、
はい、
どういうシステムでやられてるんですかね。
いや、まあ、基本的にカメラは固定カメラで、
どこ
でですか、
テクニックみたいなもん、
どこでですか。
それはね、あの日立ビューシステムっていうシステムがあるんですよ、
はい、
その
ビューシステムの中に一つのニューメディアっていうシステムがあって、それを利用してるわけです。
なるほど。
で、それにうちとこの、まあ、ここから平林さんの方が言う
ってことは、その今回はこれとこれとこれを活用してくださいよという、
いや、そんなんじゃないですね、
じゃないですか、どういう風なんですか、
は
い、
そうですね、29台の防犯カメラが
ありますね、
はいはい、29台だけでした、ね、すみません、僕40台って嘘ついてる
30何台ですよ、
おじさん誰も覚えて
ない、記憶してます、ちゃうなと思って、
みんな言うことが
バラバラです
けど、ごめんなさい、
たくさん
たくさんたくさんあるよ、はい、
熱い思いが大事ですね。
で、
でそれはあの管理事務所で全部録画してるんですけど、
はいはいはい、
あのそれとは別にあのニューメディアっていうシステムがあって、はいはい、それはあの日立が作ったシステムで、
はい、これは私はダメやと思っとったけどな、上手に使ってくれたな、
ね、
ちょダメだと思ってた、
ダメだと思ってたんです僕は。
だから同じエリアのこの
中ダメだと思ってたから、なぜ良かった
んですか、エレベーターの映像を映すだけだったんだもん最初は。だって、
う
ん、
だから私は大体そもそも反対したじゃない、
それがヒットしたと。
そうです、
良かったなと、
はい、で続きどう
ぞ。ちょっとで反対する人の意見をどうやって取り入れる、
あ、じゃあ
この技術、
あ、まあ順番に行こうもん
ね。順番に行こうもん。そう、教えてください。
したいことばっかりもいっぱい。
じゃあ理事長。
だってね、どんなことやったって、ね、反対する人いるんですよ、
は
い。
そうですね。
それを説得する技術って何だろうな、
うん。そもそも僕はさ、LAN設備反対だったんですから。
そうおっしゃってる。
その前にニューメディアがあって。
その前だ
った。その前です、ニューメディアは。
LAN よりも前にニューメディアがあって、ニューメディアで、要は防犯カメラの映像をモニターで映しましょう、
うん、
まあ、ニューメディアっていうのは各1階のエントランスホールでそのエレベーターの前にテレビを置くんです、
はい、
その当時は各家に引き込みはしてませんでした、
はい、
その頃の話でしたね。
そうです、そうです、
はい、
でエレベーターの映像をテレビに、あ、テレビじゃない、そういうエレベーターの前にあるモニターに映しましょうっていう話だけでは、その一方的な方、通信じゃないですか、はいはい、で自分が何か管理組合に問い合わせをしたいのに、
はい、
そういう方向性がないんで、それはいらんやろうと。で月々、150万ぐらいだな、その時ね、うん、月々150万ぐらい管理費から
、いや、そんな認めたもん、
それに費用がかかるんですよ、
うん、
で、そんだけの費用をかけて片方向通信じゃいらんって、うんうん、私は反対しました。
唯一反対しましたもんね、総会で、
うん、一人でね、私一人で反対しました
。いい欄がいいを取って欄になるんですね。
そうか、そうか、欄はその時はまだない。
それを賛成というか、なんかまあこういうふうに今現実やっとるのに変わった、うん、何がトリガーになって
まず総会では反対する方が私以外おられなかったんで、
はい、
まずそれできて、
総会は通りますよね、
うん、当然
できたらそれはもう民主主義の世界ですから、うん、許容せない しょうがないでしょ、
うん、
それを有効に使っていかなか、
うん、
なら
考え方が柔軟ですね。
いやいやいや、
ね、
その精神ってすごく
大事。ああ、素晴らしいよ。
すいません、あんまおだてないでください。
なかなか人間できませんよ。
いやいや、
自分の思いをね、変えるってことは。
いやいや
素晴らしいわ。
いや、それ、みんなですよ。皆さん、やっぱり、自分の意見は持ってるけど、
もうみんなで決めたんやったらその方向に向こうよっていうのは、
それ
は
そこ切り替えて
じゃないですか、ね、それはしょうがないやん。で、その方向で向いたときに、じゃあこれからどうしよう
しようかと。で、どうしたんですか。
で、うちの子供が、
はい、
子供防災会員の、まあまあ、一号みたいなもんで、うん、
はい、
そういう取り組みに
夜回りとかね、あ、子供たちを中心にやって
る。ここ娘がずっと出てくるんですよ、小学校に。
素晴らしい。
3、4年やね。
3年
お父さんあって娘だね。
はい、
うん、あ、子供が先かもしれない、
あ、
うん、で、それに引きずられて、
まあ、そうですね、
うん、反対、ニューメディアに反対したのは私が先ですわ、多分。反対したのは先ですけど、子供がその防災に関わったのはそっから後で、それに引きずられて私が入ったかな。
マンションとかで
結構いい娘だね、
言われるんですよ。
2階とかでも、
民主
主義の
現状、多数
決の現
状、いやいや、
何でも
やってどうだ
よ、面白いです、数意見の尊重、
500件ぐらい
原理ってあるんです
けども、600件か。
すごいなって、やっぱり僕らはこういう多数決を日常やっとるもんです
から、娘さんそうやって、
分かってくることなんですよね、やっぱり多数決で負けたら。
多数決で負けても、逆に勝った側の絶対に自分らが自信を持って押し出してる部分ですから、うん、ええ加減に適当にやってる部分じゃないんですよ、うん、で逆に反対意見の方も取り入れてもっといいものにしていこうと、
だし、少数の方がそこでやっぱり、まあ、自分の意見が通らなかったという中で数の意見に向けて頑張ろうっていうところがすごいな
ぁ。いいすごい。いや、あんまおたてないでください。いや、でも、またあの天狗になるから。
おじさん、我々ね、議会でもね、賛成者もあれば反対者もあるんですよ。
いや、そりゃそうでしょ。
その中で、今の話は素晴らしい話ですよ。
うん、いや、美しい形ですよね。
でもやっぱり、
よりいいものを作る。
いや、ね、本当そうです。
賛成者もあって、反対者もその中でよりいいものを作る。大事だよね。
一度決まったらやっぱりそれに向けてこの全力を尽くすっていう、その心意気、
自分がいかに反対しててもそれに決まったんであればその方向に向こう、
協力しよう、もっといいものしようと、ね、
うん、
でもグリーチーは社会主義国家ですからごめんなさい、嘘つきました、嘘つきましたというところでちょっとで、ここで音楽を、
はい、
恋する二人あたりを、
次の音楽、恋する二人、
いや
誰それ、
大滝栄一、
あ、
恋する二人、大滝栄一さんです、
はい、よろしくお願いします、
お願いします。